本日の聖書箇所は出エジプト記16章11節から16節です。それでは司会者が拝読いたします。主はモーセに告げられた。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼らに告げよ、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りる。こうしてあなた方は私があなた方の神主であることを知る。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周り一面に露が降りた。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのか知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。主が命じられたことはこうだ。自分の食べる分に応じて、一人当たり1オメルずつそれを集めよ。自分の天幕にいる人数に応じてそれを取れ。それでは松本牧師に人類救済計画39、天から下った命のパンと題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信でご参加の皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。今日の私の嬉しそうな顔が見えますでしょうか。マスクをしないでメッセージできるってなんて素晴らしいことか。しかも今日はそれほど暑くない、もしかすると3時間ぐらいメッセージをしてしまいそうな危険性がありますので、しっかり時計を見ながら時間をオーバーしないように、来週から来てもらえなくならないように気をつけたいと思います。さあ、前回は、先々週ですね、エジプトを脱出したイスラエルの民がアッシュの海を渡ったという場面から学びました。あの時申し上げましたが、出エジプト記っていうのは私たちのクリスチャン生活のひな形のような内容だなって思います。そしてもし私たちのクリスチャン生活がイエス様を信じて救われて神様の裁きから免れることだけが目的であるならば、あの杉越の子羊のメッセージで、いよいよ彼らはエジプトを脱出しました、救われました、おめでとうございます、出エジプト記終了となっても良さそうですよね。でも出エジプト記まだまだ続くんですよ。つまり私たちのクリスチャン生活もイエス様を信じて神の裁きから免れた、おめでとうございます、おしまいではないということがそこからわかるわけですね。ということで、前回はアッシュの海を渡るということは、じゃあ私たちのクリスチャン生活に置き換えると何なのだろうかっていうことについて考えた。それはバプテスマを意味しているのではないかというふうに考えたわけですね。私たちはイエス様を信じることによって救われるのですが、バプテスマによってその信仰を公に表明する、隠れキリシタンではなく私はクリスチャンですということを公に表明し、そしてイエス様を信じる前の生活、まあこれを比喩的にはエジプトというわけですが、エジプトに戻るための残しておいた最後の橋を焼き捨てる、これがアッシュの海を渡ることではないでしょうかということについてお話ししたわけですね。あのアッシュの海を渡った時にイスラエルの民は大喜び。だってこんなこと経験した民族ってイスラエルしかいないですからね。他に誰が別れた海の真ん中の乾いた地を歩くなんてことを経験した人いますか。うわー、私たちの神様、私たちを救うためにここまでやってくれるんだということで大喜び。しかも後ろから追いかけてきたあの鬼の形相のファラオとあのエジプトの軍隊が追いつきそうだと思ったけども、今はアッシュの海に飲み込まれてしまった。ハレルヤー、神様なんて素晴らしい方でしょうかということで、15章ではモーセとイスラエルの民、そしてモーセのお姉ちゃんのミリアムと女たちが 主を高らかに賛美しましたという内容がそこに書かれています。今日は15章の22節からいきたいと思いますが、モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせたという言葉から始まります。人間ってあんな嬉しいところにいると、モーセさん、もうあと 2,3 ヶ月ここにいましょうや、もうこのね勝利のね喜びの余韻に浸ってたいですよ、酔いしれていたいですよっていうような感じだと思うんだけども、モーセはイスラエルの民を葦の海から旅立たせたと日本語では訳されておりますけれども、これは結構ですね、もう行くよ、さあ行こうって、なんか無理に出発させてる、この悔いをね抜くっていうような、そういう意味合いの言葉が使われているんだそうです。ここから出発すると待ってるのは荒野の旅ですね。そう、クリスチャン生活はイエス様を信じて救われることだけではない、バプテスマを受けることだけではない、さらにそこから天の御国に行く、その時まで向かっていく旅なんだと。そしてその旅の途中には荒野のようなところもあるってことですね。荒野行ったことありますか？こんなシンガポールの緑に満ち溢れたところにいる方々には荒野ってどういうところかイメージが湧かないかもしれないけれども、中東に行ってみるとですね経験できますね。聖地旅行に行っても、まあ荒野の方に行くことがありますね。そういう時は団長として何度もリマインドすることは、絶対水飲んでくださいねと、バスで冷やした水、ミネラルウォーター1本1ドルで売ってますから、買って歩く時には持ち歩いてちょこちょこと飲んでくださいよと、無意識のうちに水が蒸発して脱水症状になってしまったら大変ですからね、なんてことを口酸っぱくして言わなければならないんだけども、荒野っていうのはそういうところなんですよね。神様はイスラエルの民が救われただけではない、今度この民をどういう民にしようとしているのか、シナイ山のふもとで神を礼拝する民にしたいと思ってるんです。だから皆さん救われた後こうやって礼拝に来られて、救われてよかっただけではない、私は礼拝する民となったという意識を持っておられると思うけれども、さらにその後神様はこのイスラエルの民を全世界にご自身を明かしするものとして用いたいと思った、ご自身の計画を成し遂げるために用いることのできる民族にしたいと思った。皆さんに対しても同じだね。あなたが救われるだけではない、神様のご計画がこれから成し遂げられるためにあなたを使いたいと思ってるんだ。そして使えるようになるためには訓練が必要なんだ。だから荒野の旅が始まるわけです。さあ地図を確認しましょう。ゴシェンの地ラメセスのあたりから出発しました。そして多分この辺だと思いますけれども、この辺の葦の海を渡りました。今この辺をですね歩いています。向かうはシナイ山なんですけれども、あのあたりを歩いていて、そしてついにマラにまで来ました。マラ、どういう意味でしょう。ルツ記の中にね、ナオミさんって出てきて心地よいって言うんだね。でも彼女が夫も二人の息子も死んでベツレヘムに帰ってきた時に、ナオミ帰ってきたの、私をナオミと呼ばないで、心地よくない、私をマラって呼んで、苦いって言うんだね。まあそこにもマラっていう言葉が出てくるんですが、なんで苦いと呼ばれたか、ああ水があったよかったって飲んでみたら苦いんですよ。うわー飲めたもんじゃないと、こんなの飲んだら体がおかしくなりそうだということになったんですね。その時に早速イスラエルの民はモーセに不平を言います。おい俺たち何を飲んだらいいんだよ。モーセは神様に祈り、そして神様が示してくださった一本の木を取ってその水の中に投げ込んだら、なんとその水が甘くなった。神様はちゃんと解決方法を 用意してくださっていたという出来事が起きたのがこのマラです。そして彼らはその後さらに進みエリムに到着します。ねえ、なんか音の感覚でわかるかな。マラっていうとね、なんかあんまりいい感覚がないかもしれない。エリムっていうとどうですか。いい感覚ありますか。あるんですね。エリムっていいとこなんですよ。どんなところかっていうと、こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりで宿営した。アラノの旅なんだけども、やっぱり途中にねオアシスみたいなところがあるの。だエリムっていうのはアラノの旅の途中で神様が与えてくださるオアシスみたいなところね。だから結構ねクリスチャンの団体がリトリートハウスなんか作ったりするときにエリムっていう名前をつける場合がありますよ。こっから来てますよね。だってアラノなのに12の水の泉ですよ。いくらでも水が飲めてね、70本の夏目足ですからね。うわー嬉しいっていうことで、ここでゆっくり彼らは休むことができたんです。アラノの旅にはマラもあればエリムもある。マラもあるけれども、いつまでもマラは続かない。やがて神様はエリムを用意してくださる。そういう期待感を私たちは持つことができるかどうか。今度はねこのエリムにねずっといたかっただろうね。でもそういうわけにはいかないんですよ。シナイ山に行かなきゃあんないからね。ということで彼らはそこからも旅立ちます。そうするとその後真の荒野っていうところを通るんですね。16章に入りますと、その時のいつ頃なのかってことが書かれてる。第2の月の15日なんです。これを聞いてね、なるほどって思った人は大したもんですよ。第1の月が2、3の月の15日って何の日でしたっけ。杉越の祭りだったよね。杉越の日ですよね。つまり第1の月の15日にエジプトを脱出した。そして今第2の月の15日ってことはエジプトを脱出して大体1ヶ月が経った頃、エジプト脱出した時にどうでした。彼らはパン種入れて発酵させてる暇ないから、パン種入れないままのパンのこのコネ鉢を担ぎながら出発してきた。ねえ、少しずつ食べてももう1ヶ月も経ったらもうなくなるでしょう。そろそろ食料が尽きるという頃ですよね。アラノっていうのは水もなければ食べ物もないところなんです。またしてもイスラエルの今度はね全回収は不平を言ったって書いてますね。まあこの人たちね、だんだん不平がね癖になってきたね。常習化されてますよ。何かあるとすぐ不平を言う、何かあるとすぐ不平を言うというね常習化になってきました。そしてそこで言う言葉がまた憎たらしいの。いいですか、憎たらしい言葉読んで。16章3節、イスラエルの子らは彼ら、これモーセとアロンだね、に言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。そういう時あったんですか彼ら。奴隷でしょ。肉鍋のそばに座ってパンを腹いっぱい食ってた時なんてあったんですか。あの時にあの銃の災いの一つにあって、あそこで死んでた方がよっぽどマシだったわみたいなことを言うわけですよ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。わかった、モーセとアロン、お前たちの魂胆やっとわかった。そうか、そういうことだったか。あの満ち足りたところから我々を導き出して、この荒野で我々を飢え死にさせるためにこうやって我々を導いてきたっていう、そういうことなんだろう。お前たちの心の中がよくわかったわ。憎たらしいね。あの時はハレルヤー、モーセさんあなたについていきますとかって言ってね、そしてあの足の海が分かれた時には、うわー私たちの信じている神様ってなんて素晴らしいんだろう、うわーエジプトの軍隊が海の中に消えていった、ハレルヤーなんて言ってた。その下の根も乾かないうちにこんなことが言えちゃうわけですね。つまり彼らはエジプトで銃の災いから守られたこと、 アシュの海を渡ったこと、マラの水が甘くなったこと、そしてエリムでゆっくり休めたことを全部忘れてしまいました。まあこれぐらいのことを経験するとね、今回も大変だけども、でも次へ神様どういう方法を使ってこの問題を解決してくださるのかなって期待ぐらいしたって良さそうなもんじゃないですか。つまり彼らにとって過去の恵みというものが全く信仰につながってない、もうザルのようにね、神様が恵みを与えても与えても全部流しちゃうんですよ。恵みを受け取ったら、そうか神様こういう風にしてくださった、じゃあ次の課題があった時にはきっと神様は私たちを助けてくださるだろうという、その恵みを自分の信仰へと変えることができたら素晴らしいんだけれども、その信仰につながっていかない。何回か前にお話ししましたけども、彼らがエジプトを脱出するときに異教徒たちもそこに混じってついてきたっていう話が出てきましたね。もしかしたらそういう人たちが最初にブツブツと言い出したのかもしれない。だから最初にほら俺たちはこんなところに来たくなかったんだよなんて言ったのはイスラエルの民ではなかったのかもしれないけれども、そういう人たちの意見を聞いてそうだそうだってそれに乗ってしまうのもまたその人の実力のうちだよね。どういう言葉に影響を受けて私はクリスチャン生活を歩んでいくのかっていうこと、どういう人の影響を受けるのかっていうこともまた我々の実力の一つであります。まあこういう言葉を見るとね、罪人の特徴って三つあるなと思うんですが、まず第一に過去を美化します。昔は良かった、昔は良かった、もう自分のイマジネーションの中でねすごくキラキラ輝いちゃうんですね。二番は悲劇の主人公になる。それに比べて今もう私ほどかわいそうな人間は世界中にきっといないというふうに思い込む。そして三つ目に犯人探しをする。じゃあ悪いのは誰だ、誰かを犯人にして、あいつが我々をここに連れてきたからこういう目にあったんだというふうに悪者にする。こういう傾向ってのは3500年前も今も変わらないなと思いますね。さあこんなただ中で神様はどうやって問題を解決してくださるのだろうか。神様こうおっしゃるんです。あなた方は夕暮れには肉を食べ、腹いっぱい肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるって言った。何人いるの？青年男性60万でしょ？ 240 万ぐらいいるんでしょ？ 240 万人分の肉ってどれだけ？ 240 万人分のパンってどれだけ？と思いますよね。それが実現したのが13節。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。これもまた素晴らしい話なんだけど、ここはね、ワンセンテンスで終わり。もうちょっと詳しく読みたいなと思うんだけど、なんで短いかっていうと、うずらについては皆さんよく知ってんですよ。どういう鳥かね。だから説明する必要ない。でもこの後のことについては皆さん全然知らないからちゃんと説明する必要があるの。また朝になると宿営の周り一面に梅雨が降りた。うん、それはまああるね。その一面の梅雨が消えると見よ、荒野の表には薄く細かいもの、ん？なんだこれは？地に降りた？霜のような細かいもの？そんな霜が降りるほど寒いかね？霜のような細かいものがあった。ん？なんだこれは？イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろう？って言ったんです。これは何だろう？っていうのが、ヘブル語では、マンフーって言うんですね。マンが何？フーがこれ。これは何だろう？マンフー。その結果、マナ。と呼ばれるようになった。だからマナの意味は What is this? という意味なんですね。最初見た時に何だろうって言ったからマナになった。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物としてくださったパンだ。ということで神様の約束は実現したんです。だけじゃないよ。これ以降毎朝マナが降ったんです。でも日が高くなると溶けたんです。そしてうわすごいこれ、いやただで得られるなんていいわって、これたくさん蓄えておけばいちいち取りに行く必要ないから取っておこう。そういうことしたらダメだよってモーセ言ってんのに必ずやる人がいるんだよね。 そして取っておいたら翌日になると虫が湧き臭くなったと書かれている。え、これって腐りやすい食べ物なの？と思ったら6日目は2倍取りなさいと言われる。なぜかっていうと7日目はお休み。あなた方が家でゆっくり休めるように7日目はマナを取りに行かなくてもいいように6日目は2倍取りなさい。でもそんなことしたら7日目になったらまた虫が湧いて臭くなるんじゃないですか？なりません。だからマナという食べ物が腐りやすい食べ物というのではなくって、神様に信頼させるためにそのように神様がしたってことです。どうしてそういうふうにしたのか。先ほども言ったように人間ってのはね、たくさん蓄えて安心したいって思いますよね。だって明日降るっていう保証ないんだから、明後日も降るっていう保証ないんだから、今のうちにたくさん蓄えておいた方がいいよっていうふうに思いやすいですよね。それは言ってみれば皆さんが銀行の残高を見ながらふふふって言ってるのと同じです。これだけあれば私の老後大丈夫だわって言ってるのと同じです。貯蓄が悪いと言ってるのではない、計画的に生きることが悪いと言ってるのではない、その中で神様なんかいなくても大丈夫だわっていう気持ちになる危険性があるということですね。ですから神様は常に彼らにご自身に頼ってほしい、信頼してほしい、そのように思ったから、一日一日明日も必ず与えるから私を信頼しなさいということをここで教えてくださったわけです。でも毎日これ同じもの食べてんですか？さすがに飽きませんか？我々日本人ね、炊きたての白いご飯美味しいね、これさえあればね、あと何にもなくても大丈夫なんて思うけれども、さすがに毎日白いご飯まあいいですけどね。でもね、これはね大丈夫なんです。しかもね、焼いてもよし、煮てもよし、生でもよし、刺身でもいいし、しゃぶしゃぶにしてもいいし、バーベキューにしてもいいっていう。でそれは何かが変わるっていうよりも、飽きるだろうからいろいろバリエーション考えて料理していいよ。神様のご配慮って素晴らしいなと思いますね。そして31節、イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。もうこの言葉から推測するしかないね。今我々見ることができませんからね。ということで、こればっか食べてても栄養のバランスが整えられるという素晴らしい食品でございます。栄養が行き届く。だってね、この後ね、この人たちね、何年食べ続けるの？40年こればっか食べ続けるんですよ。荒野に他の食べ物ないですからね。40年間、だから35節、イスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年の間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。神様は毎朝毎朝降らせてくださった。6日目は2倍、7日目は降らない。そのことが続いて40年経ちました。ちょっと40年後のこと先に見ちゃいましょうか。40年後、ヨシュア記の5章の12節に書かれてる。マナは彼らがその地の産物、すなわちカナンの地の産物を食べた翌日からストップしました。神様の恵みって面白いね。不必要なのに与えることはしない。必要な分だけ与えるの。もういらなくなったら止まる。これが神様の恵みです。イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかった。その年彼らはカナンの地で収穫したものを食べた。それ以降は自分で種まいて収穫して食べればいいわけだから、それがあるにもかかわらずさらにマナが降り続けるということはしなかったということであります。つまり神様は40年間の彼らの旅路の必要をすべて満たしてくださったということですね。出エジプト記はクリスチャン生活みたいだっていうふうに先ほど申し上げたけども、じゃあ私たちにとってマナとは一体何を意味するのか。イエス様ご自身がヨハネの6章で解説してくださっています。ヨハネの6章といえば何が書かれている箇所ですか？5000人の給食がその文脈であります。すごいね。これも男だけで5000人、女性子供たち含めると2万人ぐらいいたけども、 5つのパンと2匹の魚でイエス様は彼らを満腹にしてくださったというあの奇跡なんですが、ヨハネの福音書だけその後日談も非常に詳しく書いてくれています。この方すごい。この方と一緒に行ったらもう我々畑耕さなくてもいいんじゃない、もういつもパンくれるからということで、翌日もイエス様がいるぞって言ったら、そこに群衆がうわーっと追いかけてきたんですよ。この方と一緒にいればこれからタダでパンが食べられると思ったからやってきた。そんな群衆に対してイエス様はこうおっしゃったんです。ヨハネの6章27節、なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子がイエス様が与える食べ物ですという意味深なことをおっしゃったんですね。するとね、群衆はイエス様にこう言うんですよ。モーセは40年間イスラエルの民にマナを与えてくれましたよ。あなたは私たちに何を与えてくれますかって聞くわけ。これね、すごい挑戦なんだよね。だってモーセは、あなた昨日一回やっただけでしょ、あれ。でもモーセ40年毎日毎日マナ降らす。あなた昨日男だけで5000人だけでしょ。モーセは男だけで60万人それを40年続けた。あなたは5つのパンと2匹の魚増やしただけでしょ。でもモーセは天から降らしたんだよ。モーセってすごいよね。あなたモーセ以上みたいな感じでイエス様にチャレンジしたわけであります。つまりそれ以上のことやってくれたらあなたについてってやってもいいよみたいな、イエス様を操ろうとしている群衆心理がそこに働いているんだ。それに対してイエス様はこう答える。モーセが降らしたんじゃない、私の父が彼らにマナを与えたんだ。そして神様は全ての人々に、あの時のイスラエルの民だけではない、全ての人々に命を与えるパンを与えてくださるんだよって言ったら、群衆はそんな素晴らしいものがあるならいつもください。先週のメッセージ思い出すね。サマリアの女、そんないい水があるならくださいって言ったみたいに、今度は群衆がそう言ったわけです。それに対するイエス様の答えが今日の章旨です。ヨハネ6の35、これは暗証聖句ですね。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。あの時イスラエルの民の上に40年間天から降り続けたマナ、しかし私は天から下った命のパンです。 I am the bread of life。 こうイエス様はおっしゃったわけですね。つまり僕らが今出エジプト記の16章で学んでいるマナというものは、実は型であって、じゃあ本体は何だって言ったら、イエス様を指し示しているのだということ。あの荒野の40年の旅路を生き延びることができるために神はマナを与えてくださったのだとするならば、私たちが永遠に生きることができるようになるために神様が与えてくださった天から送った命のパンとはイエスキリストであるということですね。そしてあれほど栄養の行き届いたマナを食べても、40年で20歳以上の人たちはみんな死んじゃったんだ。でもイエス様に信頼するならば死ぬことはない、霊的に飢え渇くことがない、私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありませんとおっしゃった。私は命のパンです。ヨハネの福音書の中にこういう私は何々です、ギリシャ語でエゴエイミー、7つ出てくるんです。これみんな神ですって言ってるのと同じなの。イエス様の神聖宣言ってのがヨハネの福音書の中で7つ出てくる。その第1号が6章の35節なんですね。天から下ったとはどういうことなのか。それは神である私が命を分かち合うことができるようになるために人間になったのだということです。そうすることによってあなた方の身代わりとして死に復活する。あなた方がそれを信じるならば、 あなた方は永遠に生きることができる。たとえ死んだとしても、やがて復活の体が与えられるんだということをイエス様はここで教えられたわけですね。さあ、荒野の旅で必要なのはパンだけじゃない。さっき出てきました。水が必要だよね。今16章でしょ。17章に入るとその問題が出てくるわけですよ。17章。イスラエルの全回収は主の命により真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。さあ今度はどうする？あの時はマラの水を甘くしてくださった。今度神様どんなことをしてくださるでしょうかという期待があったか、全然ないんですよ。じゃあまた不満言うの？もっと悪いです。民はモーセと争ったってね。だんだん悪化の一途をたどるね、この人たちね。我々に飲む水を与えようと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言ったわけですね。つまり、民の姿勢は不平不満から争いへ。そして、本当に神がいるって言うなら、水よこせよ。そしたら信じてやるぜ。みたいな、主を試みるということにまで発展していった三節。民はそこで水について、水に乾いた。それで、民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちはエジプトから連れのもと。上等句だね、これね。私や子供たちや家畜を乾きで死なせるため。さっきは飢えで死なせるためかって、今度は乾きで死なせるためか。もうパターン化してますね、彼らの不満っていうのはね。さらにこの後読んでいくとですね、もっとひどいんですよ。民は暴徒化するんです。ねえ、200万がね、暴徒化すと危ないね。そして石を持ってね、もうモーセやっちまおうぜみたいな話になっちゃったんですよ。モーセを殺そうという話にまでなっちゃった。ものすごい切れやすいね、この人たちね。やっぱりね、まあ喉が渇いたりね、お腹が空いたりするとね、普段穏やかな人が凶暴になるっていう話はあるかもしれないけども、非常に切れやすいなと思う。まあ最近の日本のニュースなんか見てるとね、切れやすいなと思いますよね。この前北海道の苫小牧でね、なんかクラクション鳴らされたからっていうことでね、もう何回も追突した。見ました、あれ。僕北海道に帰るの怖くなってきた、だんだん。あんなところに帰るのって思って。クラクション鳴らしただけで何回も追突されてどうすんですかみたいなね。まあコロナでね、皆さん本当にイライラしててね、切れやすくなってんだろうなって思うんだけども、この時の民もまさにそうですよ。この時にモーセが主に祈ると主が答えた。その方法がこれです。さあ私はそこ、ホレブの岩の上で、もうホレブ近いね。これシナイ山も近いね。あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て、岩から水が出るってどういうこと？民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行ったと書かれています。皆さんも聞いたことがあると思いますが、モーセが岩を打ったら岩から水がほとばしに出て、240万の民が好きなだけ水を飲むことができたという場面なんですけれども、こういう箇所を読んでどう理解したらいいか、これはイスラエルの地質について説明する必要がありますね。さあラメセスを出て、今ホレブっていう言葉が出てきましたから、限りなくここに近づいているんだけども、ちょっと目をイスラエルに転じましょう。地中海から雨雲が東にやってきます。そしてこのエルサレムを中心としてユダの山脈ってのがここにあるんです。まあ日本もそうだけども、雨雲がやってきてこの山の上でザーッと雨降らしたら、もう雲がなくなってそれ以上東に行ったら雨降らせないってことがありますね。だから視界なんか行くとほとんど年間降水量ないぐらいです。視界で雨に当たるって言ったらもうすごく稀ですよね。そういう状態なのにもかかわらず、雨が降らない視界のほとりで水が吹き出たり、またはオアシスがあってそこにはナツメヤシの木がいっぱい生息してたりっていう場所がところどころにあるんです。なんで雨降らないのにこんなに緑あるのって思うんですけれども、それはあのエルサレムを中心とした山の上に雨が降るでしょ。だからそれがね、ずっとね、地中に深くね浸透するの。そうするとね、地中にね水が溜まってるんです。 そしてこっち側から穴が開いてて、それがバーッと吹き出るところがあるんです。そういうところがところどころある。そのうちの一つがエンゲディっていう、これ死海のほとりなんだけども、ダビデの滝ってね、ダビデもこの水飲んだんだろうって言われてるね。もう全く雨降らないのに水が出ているという構造があるわけですね。で、この水が出るところに岩がブロックしていることがあるわけですよ。ところがそこから水が噴き出すことあるね。特にイスラエルって冬が雨季なんです。11、12、1、2月ぐらいが雨季なんです。で、こういう時に視界の方行きますと、全然雨降っていないにもかかわらずエルサレムで大雨が降りましたっていうと、お、気をつけろって、鉄砲水が飛び出して、もう道路がですね、動けなくなることある。時には車がね、流されることもあるんです。それぐらいすごい勢いで水が出てくることがあるんだけれども、その水が出てくるところに岩がブロックしている、その岩を叩いた結果、そこに溜まっていた水が噴き出したっていうのが今回の構造であります。ですからディズニーの漫画じゃないんだからね、岩そのものから水が出るっていうね、クリスチャンってそんなこと信じてんのとかって言われないために、一応このことを覚えておいた方がいいと思いますが、岩そのものから出てるんじゃなくて、地中に溜まっている水が出ないようにブロックしている岩を打ち砕いた結果、そこから水が出たっていう話だということですね。その結果、イスラエルの民は十分に水を飲むことができた。じゃあこれは今日の私たちにとって何を意味するんだろうか。この岩から出た水とは何を意味するんだろうか。さあ、前回の最後に第一コリントの10章の1節から4節読みました。もう一回読みますよ。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、これ雲の柱だね。また海を通って行きました。葦の海通ったね。つまりパウロはここでこの出エジプトの出来事を引用しているわけだ。そして雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、何霊的な食べ物って、マナだよね。皆同じ霊的な飲み物を飲みました。霊的な飲み物って何、岩を打ったら水が出てきたって言うんでしょ。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。霊的な岩って何、岩が象徴的に用いられたら例外なくそれはメシア、キリストを指します。その岩とはキリストです。だからあの時モーセが叩いた、岩を叩いたことによってそこから水がほとばしり出た、あの岩はキリストを指し示している。じゃあキリストを叩くってどういう意味だ、十字架につけられるということです。つまりキリストが十字架につけられることによって命の水が噴き出す。命の水とは何だ、聖霊であるということですね。そのことをイエス様はヨハネの7章の37節から39節までで語ってくださった。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。あのモーセが岩を打ち叩いたらそこから水がほとばしり出たように、私を信じる者にはその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。この水の川って何だ、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊について、あ、聖霊のことを言っているんだ、こう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、つまりまだ十字架にかかってない、まだ復活してない、まだ昇天してない、だから聖霊が下ってない、聖霊の内住はまだ起きてないね、御霊はまだ下っていなかったのである。このことを象徴しているのがあの岩を叩いた結果ほとばしり出た水であったということがわかるわけです。つまりイエス様を信じることによってね、聖霊が私たちに内住され、生ける水の川が流れ出るようになるということであります。荒野の旅で必要なパンは天から下った命のパン、イエスキリスト。荒野の旅で必要な水は聖霊。神様は私たちのクリスチャン生活の旅路に必要なものはすべて与えてくださるお方です。私たちに求められていること、 それはこの方に信頼するということですね。アラノの旅あります。エリムもあるけどマラもある、真のアラノもありますね。皆さんのねクリスチャン生活の中で思い通りいかんなと思うとき、このイスラエルの民から反面教師的に学ぼうではありませんか。不平不満を言うのではなく、争うのではなく、神を試みるのでもなく、ここまで私を救い守り導いてくださった方がここで私を放り投げる方であるはずがないと、あの時はああいう方法で私を救ってくださった、あの時はこういう方法だった、じゃあ今度はどういう方法を神様はお持ちくださるのだろうか、まあそういう期待を持ってですね、私たちはこの旅路を進んでいきたいと思います。しかも私たちは孤独な旅をしているわけじゃない、この神の家族が与えられている、一緒に手をつないで前進していこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日は出エジプト記の中のマナ、そして岩を叩いた結果ほとばしり出た水、その意味について学ぶことができました。あの時イスラエルの民を40年間すべての必要を満たして導き続けてくださった神は、私たちを救っただけではない、洗礼と導いただけではない、その後のたとえ荒野があろうともそこにおいて必要なものをすべて備えてくださる方、そしてところどころにエリムを用意し、私たちがゆっくり休みエンジョイすることができるようにしてくださる方、そして私たちを訓練し、私たちがあなたの御用のために用いていただくことができるようにしてくださる方、なんと素晴らしいことでしょうか。しかも私たちはこの旅をこの家族と共に進んでいる、この恵みを感謝いたします。これからも手をつないで励まし合いながら前進していくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。